OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週も毎日可愛い川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。そして今週はですね、スペシャルウィーク、イエーイ。今回も番組から恒例のプレゼントを2つ用意しています。一つ目は番組恒例の私の可愛いサイン入りチェキを2名様に、二つ目はローソンプリペイドカード1万円分を1名様に。はい、嬉しいですね。皆さんぜひお願いします。プレゼントの応募方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるプレゼントキャンペーンのポストをリポストするだけです。番組の応募締め切りは来週12月20日いっぱい。ぜひフォロー&リポストよろしくお願いします。ということでですね、先週は大先輩の東村芽衣さんが来てくださったんですけど、今日はちょっと一人寂しくいつものゆるゆるトークでお送りしたいと思うんですけど、進行が上手くなっていたよとのお褒めの言葉をいただきまして、いやそんなことないと思うんですけど嬉しいですね。あんまでも人に褒められることがあんまないんですよ、私って。意外とファンの方は何をしても何でもいいよって褒めてくれるんですけど、なんかその身近にいる方からあんま褒められるっていうことがないので、なんかちょっと嬉しいような恥ずかしいようなっていう気持ちなんですけど、はい、まあ頑張っていきたいと思います。ラジオも、まあでもそうなんです、もうニブちゃんの卒業セレモニーがすごい、もう直近もうすごい余韻が続いてるんですけど、1日目がゲームデイ、2日目がライブデイっていう形で2日間のセレモニーだったんですけど、1日目は私はマリオカート8デラックスに参加させていただいたんですけど、いや私でもマリオカートやってたんですよ家で。でなんかみんなよりちょっと上手いかなっていう風に思って練習してたりしたんですけど、まあいざやるじゃないですかゲーム。その4人対抗で1人個人レースで、私はみーぱんさんとにぶちゃんとあとひなのちゃん、上村ひなのと4人の対決だったんですけど、あのみーぱんさんが最初に全然私できないみたいな、初心者として頑張りたいと思いますみたいなことを言ってたんですけど、いざレースやるじゃないですか、みーぱんさん早くて、いやもう裏切りです。その行為は裏で絶対練習してます、こそこそ。一番良くないタイプです。一緒に走ろうねって言ったのに先に行っちゃうタイプっていうみーぱんさんの裏切りがあったんですけど、まあ私は4人中なんと4位ということで、まあ残念な結果になってしまったんですけど、私めっちゃ負けず嫌いで、なんか一瞬涙出そうになって悔しすぎて、意味がわからない涙すぎて、あーなんかあー悔しいなーっていう気持ちになって、めんどくさくないですよ、そんだけレースに熱くなったってことですよ。私はあのドンキーコング重量系で行こうと思って、ドンキーコングを使って、でそのなんか相性がいい車と羽はなんだと思って、ちゃんとネットで調べてなんかいろいろ攻略したんですよ。でそれを本番使ってすごい緊張しながらレースを走ったんですけど、最初にアイテムバナナゲットしたんですよどうでもよくないです、聞いててください、ここから面白いですからあのそれで私本当に家だとめっちゃ上手なんですよ。でもそのレースになった途端めっちゃ緊張しちゃって、ドリフトはめっちゃ上手にできたんですけど、アイテムを使うことは本当に忘れてて、バナナをこうやってずっと持ったまま3周走ってゴールしてましたっていう本当に不甲斐ないレースになってしまいました。本当に1日ゲームだけやったの。そうです、私はそのいろいろバロラントとか私は参加してないんですけど、いろいろスプラントゥーンとかニブちゃんは全部参加してね、進行とかもやったりして、本当に忙しい1日だったと思うんですけど、めっちゃ楽しかったです。2日目はですねライブデーですよ。でニブちゃんはそのね体をね腰を痛めちゃったりとかしてね、お休みしたりする時期とかあったんですけど、その2日目はね全曲参加っていうのがリブちゃんの目標だったので、それで2日目無事に一緒に全部パフォーマンスすることができて、いや本当に 嬉しかったですね。なんかやっぱり新芽のこととか多かったんですよ、ニブちゃんとドレミとかカタンとか。だからニブちゃんがお休みしてる時に一人で歌割りをすることとかもあったんですけど、その時もね、なんかニブちゃんがいなくて寂しい気持ちと、ニブちゃんがいたらもっと素敵な歌割りだなっていうのを思いながらそういうパフォーマンスをしてたのでね、本当にドレミも今回はでもニブちゃんがセンターになったりっていうのもあったんですけど、一緒にできて幸せでした。いや、お味噌汁コンビもね、本当にこれでラストになっちゃうんですけど、でも私気づいたんですけど、そのスープにするとか言ってたじゃないですか、私が一人になったらスープになって生きていくみたいな言ってたんですけど、あの私もニブちゃんも味噌としてやってきたんですよ。白だし赤だしでやってきたんで、私一応ニブちゃんが卒業しても一人でお味噌汁としてニブちゃんの意思を引き継いでやっていけるっていうことに気づいて、シンプル味噌汁でちょっと一人でやっていきたいと思います。まあ確かにお味噌汁というよりも、まあ変わった日なのでまあね、味噌汁誰かとやるっていうのもなんかねちょっと寂しいですし、まあ一人でお味噌汁、まあ、傍らに頭の隅に皆さん置いといていただいて、私を見たらお味噌汁だな、アニブちゃんとお味噌汁やってたなっていうね、思っていただければいいなって思います。あー終わっちゃいました。あー悲しいですし寂しいですけど、本当に楽しい2日間で、なんかでも幸せでした。めっちゃなんかニブちゃんのすごい晴れ姿を見て、なんか私意味がわからないタイミングで涙腺が弱くなるんですよ。なんかあの金村がカメラやってるじゃないですか、その金村がミクフォトっていうのをブログとかでやってて、あの最後ニブちゃんと私たち2期生の姿を金村のカメラで抑えたいって言って、金村もきっと一緒に写りたいはずだけど、金村自身がシャッター切ってくれて、あーなんかいい空間すぎて、それがなんか涙止まらなくなっちゃって、せっかくの写真なのにそっぽを向いてしまって泣き顔で、まあでもそれも思い出かと思って、あー切なかったです。その瞬間がなんか一番ずーっと最初から一緒にいた2期生だったので、あーなんかこういう幸せな瞬間がなくなってしまうわけではないんですけど、なんか今のこのねメンバーでやるっていうのはなくなるものなので、すごいそれが切なくて、なんか涙が止まらなくなってしまいました。ニブちゃんに最後ジョイフルラブっていう楽曲で一人ずつお花を渡して、2期生は一人ずつニブちゃんに思いを伝えるコーナーがあったんですけど、なんか私喋ると涙が出てきちゃって、なんか思ったように喋れなくなって、なんか私泣いたらうわーみたいなになっちゃうんですよ、声が。なんかそれが本当に恥ずかしくて、多分見てる方も恥ずかしいだろうなっていうのがあって、まあ、本当に絶対ちゃんと喋りたいって思って挑んだんですけど、もううまく喋れなくて、本当になんか途中で歩き回って本当にやばいやつみたいっていうことを言ってしまってなんかもうもっとちゃんとやればよかったって思ったけど、多分いつの自分でもできないと思います。なんかその思いが溢れすぎてなんかうまく喋れないんですよね。それが結構悩みで、もっと落ち着いてちゃんとね思ったことを喋りたかったんですけど、なんか最後の大好きって言いたかったんですけど、なんか大好きみたいな感じで言っちゃって、でもニブちゃんには伝わりましたかね。まあそうですね、確かに伝わってればいいなって思います。わあ、思い出曲、ニブさんとの思い出曲、なんだろう、いろいろあるんですよ。ドレミソラシドも、君しか勝たんも、新芽だし、それこそ、ユニットの刑事もあるし、そう、一つ心残りになったのが、お味噌汁でユニットやりたいねっていうのがあったので、それはちょっと心残りなんですけど、でもね、ライブで二人で赤花のトナカイ歌ったりとか、ああ、なんかいろいろ喋ってたら終わりませんね。え、何にしよう。じゃあユニットかな。じゃあニブちゃんとね、大好きなユニットの曲があるんですけど、ケージっていう、なんか意外な4人が歌ってるなっていう、すごいバラードっていうんですか、すごい歌詞がストレートな曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいです。日 向坂46で刑事。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎日可愛い川田ひながお送りしています。さっきね、にぶちゃんの卒業セレモニーについて話したんですけど、私とにぶちゃんの、そしてにぶちゃんが最後アイドル最後のグラビアで私と一緒にやって、ブブカさんの表紙と巻頭を務めさせていただいて、今現在発売中なんですけど、一緒にお鍋作ったりとか、そういうほっこりしたグラビアになってると思うので、皆さんぜひ必ずチェックしてください。お味噌汁ラストグラビアです。必ずチェックお願いします。さて、ここからは私のレギュラーコーナーやってみたいと思います。まあ頑張ってください。リスナーさんからの相談メールに対し、忖度なし、世間の意見を気にせずに、正直に川田ひなが思ったことを言わせていただきます。でも解決方法がわからない場合は、まあ頑張ってくださいといった感じで適当に終わらす可能性もありますが、そこはメールを送ったリスナーさん、追求はしないでください。世の中はいろいろなことを白黒はっきりさせたがりますが、私は忖度なしで適当に答えさせていただきます。ではメールいきます。神奈川県21歳女性パンダザウルスさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私には同じバイト先で気になっている3つ下の後輩がいます。私は来年の4月から社会人になるのですが、友達にこのことを相談すると、社会人になったら予定も合わせられないし、結婚も考えるとかなり待つことになるよと言われました。もし付き合えたとしても自分も相手も苦しむかもしれないと思うと、なかなかアピールもできず、このまま時間が過ぎていきそうです。ひなちゃん、私はどうすればいいのでしょうか。おー、恋愛相談ですね。3つ下だったら18歳ってことか。21歳の女の子だから、18歳の後輩。どうなんだろう。わからない、私にも。でも、その、後悔するんだったら行った方がいいと思うので、まあ、アピールはしていいと思います。で、確かに、でも21歳若いから、そんなね、結婚、急がなくてもいい気もするけど、でもそんな私もなんかこの、突っ込む、頭を突っ込むつもりはないので、その、それぞれ、やったらいいと思うんですけど、友達の意見は、でもめっちゃわかります。社会人になったら予定も合わせられないし、結婚も考えるとって、待つことになるっていうことだから。てか、18歳の男性って結婚考えてないですよね、絶対に。きっとなんか今から遊ぶぞみたいな気持ちだから、ちょっと危ないですね。この3つ下の男性、危ないです。要注意。きっと優しいから好きになったんでしょうけど、どうなんだろう。18歳で結婚考えてないと思うから、まだまだ結婚となると先になると思うんですけど、まあでも好きになったら、もう分かりません。私だって結婚してないんだもん。でまあこういうコーナーですから、私に聞いても返ってきませんよ、返事は。千葉県27歳女性カツ丼マンさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私は結婚式を控えていて、先日ドレス選びに行ってきました。ああ幸せだ。自分が好きなデザインか、周りがいいと言ってくれるデザインか、どっちを重視していいか悩んでいます。ひなちゃんなら自分の気持ちと周りが似合うと言ってくれるドレス、どっちを選びますか。ドレスを決められるように応援お願いします。いやこれめっちゃ難しいんですよ。結構私もこれあるあるで、髪型、そのライブの髪型あるんですけど、ちょっと一緒にするなよと思うと思うんですけど、髪型で悩んでる時とかに、自分はこっちがいいなって思っても、周りはこうがいいよっていうアドバイスをもらって、私はでも結構周りの意見を聞くタイプなんですよ。でも、その周りの意見を聞いたことによって、やっぱり自分が思ったのにすればよかったなっていう後悔も結構あったりするんですよ。だから、その周りの意見を聞くことも大事だけど、やっぱ結婚式って一生に一度のものだから、自分がやりたいって思、来たいって思ったものが一番だなって私は思います。私はね、結婚式だったら自分の気持ちかな。いいな結婚式。私ファンの方の結婚式とかめっちゃ行きたいんですよ。そう、参列。そう、なんか披露とかじゃなくて参列したい、普通に。 なんかどういう生い立ちでどういう方と結婚したのかとかめっちゃ気になります。でもいますよね、ファンの方同士で結婚しましたとか。それこそ私のところにもそういうファンの方が来てくださったこともありますし、毎回お金あげるのよ。私はでも多分ファンの方私からお金欲しくないと思います。私がお金、私自身の存在がお金っていう気持ちで参列。ずうずうしいか。はい、次いきます。長野県21歳女性ポテトさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。最近かなり寒くなってきましたね。私はこの時期に何を着たらいいか分からなくなるのが悩みです。一人暮らしする前は母にこれ寒いかなや、これ他人から見て寒そうに見えるなどと聞けていたのでよかったのですが、今は相談できず服合ってるのかなと不安になります。毎日冬を経験しているはずなのに冬初めてなのと思ってしまうほどです。ひなちゃんどうしたらこれがちょうどいい服だと分かるようになると思いますか？いやー、めっちゃ分かります。私も服装めっちゃ悩むんですけど、今日の服装はヒートテックにニットにダウン、結構今日は厚着してるんですけど、私でも冬はもう本当に寒がりなんで厚着しちゃうんですよ。でも芸人さんのコットンの西村さんが毎日上げてるんですよ。今日はこの服がいいですよっていうのを、私毎日それ見て参考にしてて、でもそれ見てるけど今日はちょっとダウン着てきました。結構いいですよ。なんて言うんですか、どっちかわからない時期があるじゃないですか。今日は半袖がいいのか、ちょっと半袖に何か羽織ったらいいのかっていうのがわからない時に教えてくれるんですよ。今日はこの気温だからナイロンジャケットとなんかそういうのがいいですよっていうのを教えてくれて、でもなんか多分男性用の服だからなんかナイロンジャケットとかそういう感じで発信されてるんですけど、すごい便利で毎日つぶやいてくださってて、しかも朝早い時間に、だから早起きの時もちゃんと参考にできるので、公式の X の方で毎日、でもその気温が落ち着いてきたら終わるんですけど、どっちの服着たらいいんだっていう時期は必ずやってらっしゃって、うん、夏の時期もお世話になりましたね。ぜひご参考までに。ラスト。青森県30歳男性コーヒー券からいただきました。ひなちゃんこんにちは。僕は喫茶店でコーヒーを頼む際に自分の滑舌が悪いためか、L サイズを注文すると M サイズに、その逆で M サイズを注文すると L サイズといった具合に、店員さんにサイズを高確率で聞き間違えられてしまいます。そしてその場で訂正するのがなんか気まずくて、いつも間違ったサイズでコーヒーを受け取ってしまいます。ひなちゃん、サイズを正しく伝えられるアイデアが何かありますでしょうか？かわいそう。私も間違え、もし間違えられたとしても、その訂正できないタイプなのでめっちゃ気持ちわかります。もう私本当に何も言えないんですよ。間違えてるなって思っても違いますとか言えなくて、もういいやと思って受け取っちゃいます。はい、注文間違えてても一人だったら多分言いません。本当にそれぐらい人に物を言えなくて、自分の芯がない人間で毎日ちょっと反省の日々です。サイズを伝えられるアイディア、あ、確かに身振り手振り M とか L とか、確かに M で手で M を作る、 L で、あ、ローソンの L で、あ、それ良くないですか？ローソンの L でとか、M だったら、あ、M ステの M でとか。そういうの、例えで、その、名前を言うときに、その、川田ひなの名はナッパの名です、みたいな感じで、L チキの L でとか。でもそしたら絶対間違わなくないですか？印象に残るし。はい、それで頑張ってください。いや、私もね、結構間違えられることあるんですよ。いや、わかりますよ、気持ちは。まあね、日々大変だと思いますけど、頑張ってください。でも私に相談するの本当に毎日間違ってるなって思いながら答えてるんですよ。だって私、そのメンバーからこの髪型とこの髪型で悩んでるんですよとか、その後輩の子とかが言ってくれた時に、いや、どっちも可愛いよみたいな、こっちもいいし、こっちもいいみたいなことを言って、その、申し訳ないなって思いますね、本当に。だから、クミさんとかは本当に忖度ない意見を言ってくれるんですよ。キャプテンクミさんは、この髪型とどっちがいいですかって言ったら、絶対こっちとか、こっちはこうだからこうっていう具体的なアドバイスなので、 さすがキャプテンだなと思います。はいということでたくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメール1枚紹介します。何でもやりますよ。もう東京都26歳女性ウミガメワッショイサチコさんからいただきました。ひなちゃんわーやだひなちゃんこんにちは。この前番組でアンパンマンとスティッチのモノマネを披露していましたね。これからもきっといろんなところで披露することがあるのでさらなる練習としてほっと一息ラジオのイカセリフをモノマネで言ってみてはどうでしょうか。スティッチでローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、アンパンマンでこの番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りします。でお願いします。わあ久しぶりに私が嫌だなって思うメールが来ましたまあでもこういうのをやるのがアイドルですから、アイドルは幅広く滑るかもしれない。心を強く持っていきましょう。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この町は町のホットステーションローソンの提供でお送りしています。あーもうやだ久しぶりに嫌です。全然ラップとかの方がやりたい。ラップやりましょう、ラップはい、びっくりするほど似てないって言われたんですけど、でも私やりたくてやってるわけじゃないですからね。モノマネでもそのモノマネ王がいるじゃないですか、このレギュラーには富田鈴香という。だから尊敬しますね。でも私やりたいと言ってないですよ一言も。あのヒルナンデスでやらせていただいたんですけど、あれも無茶ぶりでやったので、その自分からモノマネできますっていう勢いでやってないのでその練習ちょっと積みません、積みますって言おうとしたけど積みませんから、私はこのクオリティでずっとやらせていただきますということで、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ハピトク祭り、ただいまハピトク祭り開催中。12月10日から12月25日の期間中、1回のお会計でパン350円購入ごとに対象の飲料無料券がもらえる企画や、1個買うと1個もらえる企画、同時に複数個購入でお得になる企画も実施中です。嬉しいですね本当に。これもさらにですね、ローソンアプリにも12月16日まで使える唐揚げくん全品39円引きや、12月25日まで使えるマチカフェコーヒーカフェラテの M サイズが39円引きなどお得なクーポンが配信中です。いや嬉しいですね。これ39円引きってあると思うんですけど、私はサンキューじゃないかって予想したんですけど、ローソンさんからのご声でサンキューらしいです。サンキューローソンさん、いつもサンキューサンキューローソンさんからのサンキューもいただきましたはい、ありがとうございます。いや本当に感謝ですね。いつもクーポンは絶対使った方がお得ですから、皆さんぜひ使ってください。全部嬉しいですけど、私はね1回のお会計でパン350円購入ごとに対象の飲料無料券がもらえるのが一番嬉しいですね。私はだってパン食べたら絶対喉乾くじゃないですか。お茶ももらえるということで絶対嬉しいですね。ハピひな祭りはどんな特典ある？いや、いっぱいありますよ。はい、毎日子守歌歌いますし、向こうで聞けるの、その前に、あの、隣にいれば、いつでも歌います。すごい、無言の時間になっちゃった。子守歌は、次のじゃあ、もし私のソロ会があったら、子守歌一周、やりましょう。じゃあ、子守歌会、待っててください、皆さん。では、お得がたくさんのハピトク祭り、詳しくはローソンアプリ、ホームページをご確認ください。ではですね、さっき、子守歌、ハピトク祭りでは、子守歌がついてくるっていうことなので、ハッピーひな祭りです。失礼しました。早速、子守歌。レッツゴー！子守歌。ひなが寝かせてあげるよ。ねんねこや、ねんねこや。寝ろよ、早く寝ろよ。おやすみ、かん。おやすみ、かん。早く寝ろよ、早く寝ろや。こうやって歌ってるなら早く寝ろよ。プレッシャー感じず。ひなが寝かせてあげるから早く寝ろよ。寝たかな？寝たからこのもうエンディングは聞いてないんじゃないかな？はい、プレッシャーに負けずに寝ましたかね？ はい、多分誰も聞いていないと思うんですけど、毎日可愛い川田ひながお送りしてきました。そろそろエンディングのお時間です。はい、オープニングで話しましたが、今週はスペシャルウィーク、番組から素敵なプレゼントがあります。詳しくは番組公式 X をご確認ください。どうでしょう、子守唄でも感想を聞いてもみんな寝てるか。でもブースの外を見ても誰も寝ていないから、ちょっとね、圧が強かったのか、寝てほしいっていうちょっと気持ちが強すぎて皆さん寝れなかったのかなって思います。笑ってなかった、いいですよ、笑、別に子守唄ですから笑う要素ありませんからまあやりましょうね、絶対やりましょうね、子守唄。さらに来週は綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲さん、ミーパンさんと一緒に放送しちゃいます。楽しみです。皆さんもお楽しみに。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。ぜひメールを送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後 OD でアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終わりました。ここからはアフタートークとなっています。今日はですね、山下遥と遊びに行った話と、あとはブログの話、2本立ててお送りしていきたいと思います。第1章、山下遥との遊びに行った時の話あの山下とですね、あのお仕事終わりに2人でどっか行こうっていうのを、前日かな、明日あの終わり早いから一緒にどっか行こうっていう約束をして、次の日になったんですけど、私それでお財布忘れちゃって、家に。でも結構今ってカードとか携帯の決済とかで行けるじゃないですか、私だからお財布持ち歩く習慣がなくて、そんなもんじゃないですか世の中、私お財布本当に持ち歩かないんですよ。だから携帯で結構生きてるんですけど、はい、なんか何かがない限りは。でも保険証とか入ってるから持ち歩かないとって思うんですけど、でもまあお財布その日も忘れちゃって、で取り帰ろうか悩んだんですけど、せっかくだからそのまま行って、で新大久保に遊びに行ったんですよ。で韓国料理食べて、そこではあの携帯決済使えたのでビッてやって払えたんですけど、半々で。でも山下はこの出すよって言って、いやいやいやってやるんですよ。だからそれに負けて、あ、そっか、じゃあまあご飯はいっかと思って、まあ払うじゃないですか、別々で。でそれで次はそのお店屋さんとかいろいろ行って、でそこはもう現金なんですよ。だから山下にごめんね、後で返すからお願いしますって言って、ちょっと後輩がお金を出して、私はこう後ろから見守るっていう最悪な先輩をして、それでその後なんか二人でなんかなんていうの、手作りのストラップを作る体験に行ったんですよでそこもまあ現金ではるはるに払ってもらったんですけど、でそれでなんかその時になんかちょっとあの最初にお話しした話と違くて、なんか私たちはあのスマホグリップを作りたかったんですけど、なんかキーホルダー選択になっちゃってて、でも絶対最初にスマホホルダーですって言ったんですよ。でもちょっと話が行き違いになっちゃって、なんか最後ストラップのチェーン選んでくださいって言われた時に、あれ私たちスマホのグリップでやってたんですけどって言ったら、もう作り方から違ったらしくて、でそれ私全然言えなかったんですよ、そのことを。でも山下が、あ、ちょっと最初これスマホの方を選択したんですけどって言ってくれて、もう私何もできてない今日って思って、ちょっとガビーンってなったんですけど、でも世間の皆さんは山下は結構ね変な人って思ってると思うんですけど、しっかりしてるとこは本当にしっかりしてるので、結構お姉さんなんですよね。だからすごい助けられた旅になったなってだから次はね、またご飯行った時にちょっと反省の色を見せて、ちゃんとお財布は持っていこうと思います。今日持ってないです、はい、反省。そんなだ、私そんなお財布みんな持ち歩いてないと思って生きてました、普通に。だからこんなみたいな感じがびっくりです。でもカードは持ち歩くんですかね。 はい、まあでもお店屋さん、私お店屋さんに入らないので基本的に。コンビニ、ローソンさんとかそういうタッチ決済できますし、結構生きていけてるんですよ。その急にお買い物とかにならなければまあ生きていけるので、まあでもちょっと持っていきたいと思います。第2章は今度。はい、じゃあ第2章ブログの続きは今度お楽しみに。では日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。